今週はペテロの手紙1第5章の12から14節。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。以上です。新しい年度が始まりました。そして沈黙会、チーム伝統という新しい形での、グレシャベルの歩みがですねスタートしております。今週はその最初の礼拝ということに実はなるわけなんですけれども、実はこの礼拝に与えられた御言葉は始まりじゃなくてですね終わりの言葉なんですね。ここにも何か神様のご配慮というかご計画があるのじゃないかなと思いながら準備をさせていただきましたけれども、今日はこのペテロの手紙1の最後の箇所ですね、今読ませていただいたこの箇所からご一緒に神様のメッセージを聞いていきたいというふうに思います。この手紙のこの最後の部分には単なるお別れのね挨拶ということにとどまらず、大事な勧めあるいは命令、そして祈りがしたためられているんですね。でまずはじめに皆さんと一緒に目を留めたいところは12節の最後のところでペテロがこう言ってるんですね。この恵みにしっかり踏みとどまりなさいと進めてますよね。今日の、メッセージのタイトルにさせていただきましたけれども、この恵みって一体何なんだろうか。12節をもう一回読んでみますが、こう言ってます。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさいと書いてあるんですね。ここにペテロがはっきり書いてますように、この恵みっていうのは神の誠の恵みってね、ペテロが言ってるそのこと、その恵みですよね。そしてそれはどういうことかというと、この手紙の中ですでに書いてきたそのことがまさに神の恵みなんだということですね。書いてきた内容そのものが神の恵みなんだということを言ってるんですね。今改めてねこの手紙の内容全部最初から全て読み返すことはもちろん時間がないのでできませんけれども、しかしその内容を非常によくまとめて表現している一節があるんです。それは前回読んだところなんですが、すぐ前の10節、5章の10節、こうあります。中方にありますのでご覧くださいね。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんであなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいますと。この手紙で繰り返し語られてきたことは、クリスチャンが経験する苦しみ、苦難なんですね。さまざまな悩み、困難があるわけなんですけれども、とりわけ、人からバカにされたり、悪口を言われたりね、時には迫害されたり、そういうことがあるわけですよね。しかし、どのような苦しみに遭おうとも、その苦しみは永遠じゃないんだよと、限りがあるんだよってことですよね。しばらくの苦しみの後で、神様が必ず回復させてくださるんだ。神様があなたを強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいますってはっきり宣言されてるんですね。そういうことはね、聞いて知ってるよっていう人もここにたくさんいらっしゃると思いますね。グレシャペルの皆さん聞いてると思うんですが、そういうことは頭では分かっていても、やっぱり私たちは実際に困難に直面するとね、恵みから外れちゃったんじゃないだろうか、外されてしまったんじゃないだろうかって、落ち込みやすい面は確かに私たちに現実としてあるんじゃないかと思いますよね。どうでしょうか、皆さん自身はね。しかしそれは全く違うということです。聖書の教えではないということですね。どのようなことがあっても私たちは神の恵みの御手の中にある。これは旧約聖書も新約聖書も教えているわけで、例えば旧約のイザヤ書の63章9節というところに、苦しみの中にある民に対する神様ご自身の配慮というか助けというか、それがね語られているんですね。63章の9節こうあります。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見舞いに仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがない、 昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった、そういう神だっていうことですよね。イザヤははっきりこう宣言してるんですね。だからこそその神の恵みにしっかり踏みとどまりなさいとペテロは励ましているわけですね。そしてもちろんこれはここにいらっしゃる私たち皆さん一人一人にも神様が語ってくださっている、約束してくださっていることだとはっきり言うことができるということですね。さて、もう一つ、この今回の箇所からもう一つ教えられる大切なことがあります。それは交わりの恵みと表現したらよいでしょうかね。まず12節でペテロは、私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神のまことの恵みであることを証ししましたって書いてますよね。このシルワノっていう人ですけど、これはご存知の方もいらっしゃると思うんですが、使徒言行録の中ではシラスって呼ばれてる。ああ、それ聞いたことあるっていう人多いと思うんですけど、もともとはシラスはエルサレムにいたわけですけど、パウロやバルナバがアンティオキアからやってきて開いたエルサレム会議っていうのが使徒言行録15章に出てきますが、その会議の後ですね、パウロとバルナバと一緒にアンティオキアという町に下っていったんですね。まあ、そこで、まあ、教会の中で奉仕をするようになったんですが、その後パウロの2回目の伝道旅行でパウロがアシスタントとして選んだ人物、これがシラスなんですね。このシラスについてペテロは、ね、こう言ってるんですね。私は忠実な兄弟と認めているって書いてますよね。忠実な兄弟と認めている、まあ、シラスは自分に委ねられた責任をしっかり果たす人でした。もちろんそれだけじゃなくて、シラスには人を励ます賜物もあったようなんですね。使徒言行録の15章の32節というところで、アンティオキアでシラスは予言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけたってことが書いてあるんですよ。はっきりね、そういう賜物を持ってたってことですね。そのシラス、まあ、すなわちシルワノがこのペテロの手紙をいわゆる口述筆記するしてるんですね。ペテロが語ってるのをこうシラスが筆記してるわけですよね。それとともにもう一つですね、その手紙を、まあ、携えていく、そういう務めを負っていたようなんですね。ですからペテロは簡単に書くだけでよかった、短く書いたって書いてますよね。なぜならばシラスはペテロの手紙を朗読するとともに、その持って行ってね、朗読するとともにその意味をちゃんと説明することができる、そういう役割もシラスは持ってたってことですね。便利な人ですよね。この人にお任せすればいいわけですからね。まあ、こんなふうにペテロは偉大な教会の指導者であったわけですが、ただ彼一人だけで働いていたわけではないと、まあ当たり前といえば当たり前なんですが、そうですよね。ペテロには良き協力者たちがいたんです。忠実な協力者がいてくれることは本当に幸いなことだと思います。私たちも教会の奉仕をするときに共に労する仲間の存在がどれほどありがたいことかと思いますよね。教会が存続している、あるいは成長するためには忠実な協力者の存在がどうしても必要なんです。牧師が一人で教会を立て上げなんてことできるはずがない、まして成長なんかするはずもない。牧師と共に主に仕える協力者が与えられてこそ初めてその教会は成長し存続していくことができる。もちろんこのグレシャルチャペルにもね、今日のこの合同礼拝まさにそうですよね。たくさんの皆さんの協力があることによってこうして礼拝が、教会の運営が成り立っているってことですよね。本当にそのことを心から感謝しています。そういう意味で皆さんどうでしょう。あなたのシラス、あるいはシルワノは誰でしょうか。あるいはあなたは誰かのシラス、あるいはシルワノになっているでしょうか。これはとても大事なですね、問いかけであろうかと思いますね。さて、続いてペテロは13節でこう言ってます。13節、共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っていますと。ここでバビロンというのがいきなり出てきますけど、これはローマのことなんですね。ローマを、まあ、ローマって直接名指しで言わないでバビロンと、呼んでるわけですけど、つまり共に選ばれてバビロンにいる人々っていうのはローマの教会にいる兄弟姉妹のことを言ってる、指してるんですね。で、共に選ばれてって誰と共にっていうことというかというと、この手紙が宛てられたその小アジア、今のトルコですね、トルコにある小さな教会の皆さん、その皆さんと共に選ばれている、神様に選ばれているということですよね。まあ、そういう意味で、つまりあなたが小アジアの教会の皆さんと同じように、あなた方小アジアの教会の皆さんと同じように、 神様によって選ばれたローマの教会の皆さんがよろしくと言っていますってペテロは書いてるんですね。とはいえ小アジアと今のトルコとローマってね、2000キロも離れたような遠いところにある教会でして、主にある兄弟姉妹がその挨拶を交わしてるっていうわけですね。会ったことが当然ないし、見たこともない、遠く離れた教会の間に交わりが成り立ってる。これは不思議なことであるかと思いますよね。今ならまだわかる、インターネットも発達してますしね、一日で行けるかもしれませんけど、2000年昔ですから、もう本当一生会えないってことの方が圧倒的に多いという、そういう状況の中にあって交わりが成立していた、そこには互いを思いやる愛と祈りがあったってことですよね。クリスチャンの交わりの素晴らしさというのがここにあるんだと思います。今回、チーム牧会、チーム伝道っていうね、働きが始まってますけども、これもね、互いを思いやる愛と祈りによる交わりによってのみ進められていく働きだと私たちはね、理解していますよね。これは本当にとても大事なことなんだと思います。ところでペテロはここで、私の子マルコがよろしくと言っていますって書いてますね。これもなんとなく読み過ごしてしまいがちなところですけど、このマルコって誰か、これマルコの福音書を書いたそのマルコなんですね。で、彼はもともとエルサレムにいたわけですけど、そして彼の家にはイエス様がまだ生前、十字架にかけられる前ですね、イエス様と弟子たちがたびたび出入りしていたようなんです。大きな家だったようですよね。その頃彼はまだ若者だったようですけれども、その後マルコはアンティオキアにやってきまして、パウロとバルナバの伝道旅行に同行することになった。ご存知の方も多いと思います。ところがですね、旅の途中で、第1回伝道旅行ですけど、旅の途中でパウロとバルナバから彼は離れてしまって、アンティオキアに先にさっさと帰っちゃったって言うんですね。そのために2回目の伝道旅行に出発するときは、パウロはマルコを連れていくことに反対したと。あんな途中で帰っちゃうようなやつはですね、ダメだってことですよね。そして反対して、その結果ですね、パウロとバルナバは別行動を取ることになっちゃったと。マルコっていう若者は自由奔放というか、無責任というか、まだまだ未熟なところがあったんだと思いますけど、それでパウロから叱られて、バルナバに拾ってもらったという、そういう感じですよね。しかしなんですね、そのような経験を通してマルコは成長していったんです。それで終わりじゃなかったんですね。やがて彼はローマでペテロの働きを支えるようになりました。そこで生まれたのが、あのマルコによる福音書なんですね。後にパウロ自身もね、いや、若い時にはもうダメだって言ったパウロも、このマルコが立派に成長したことを認めてですね、頼りにするようになった。手元にあってた第二の手紙の中で、マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからですとも書いてるんですね。そういう関係に変わっていったってことですよね。どんな人の働きにも育ててくれた人がいる、間違いないと思います。私を信仰者として、あるいは牧師として育ててくれた人は、何人もいますけれども、何と言っても第一に挙げなくてはならないのは関根達夫という先生ですね。牧師先生、今も、93歳かな、現役の牧師をしていらっしゃいますけれども、関根和夫先生、関根弘之先生のお父さんなんですが、この達夫先生は人生の目標を失って、大学を辞めて中ブラリンの状態が続いていた私にですね、イエス様を紹介してくださって、そして救いに導いてくださった。それだけじゃなくて、神様の召命を受けた私を、牧師としても育ててくださったんですね。その頃、天城山荘というところで、全国的に開かれた大きな牧師の大会があったんですけど、400人か500人ぐらい牧師ばかりが集まるというね、そういう大会にまだ信仰を持ち立ての私を、一緒に連れてってくださってですね、その献身者としての訓練の、一つとしてですね、一緒に連れてってくださったんですが、その時のことを未だに忘れられないというかですね、大きな懐かしい思い出となっていますよね。クリスチャンの交わりには、育てる交わり、あるいは育てられる交わりっていうのが確かにあるんだと思いますね。皆さんはどうでしょう、誰によって成長させられてきたんでしょうかね。そしてそのことを皆さんは神様に感謝していらっしゃるでしょうか。またあなたは自身は誰を育てているでしょうか。そういう役割もまた私たちに与えられているということをね、覚えたいと思います。そして最後にペテロは14節でこう言いました。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。 ユダヤ教ではですね、弟子が先生であるラビと言いますが、そのラビの方にね、口づけをして挨拶を交わすっていうのが習わしだったと言われています。2世紀の教会の記録を読むと、聖餐式の前にね、今日も聖餐式ありますけど、お互いに頬に口づけを交わして愛と一致を表現したっていうようなこともね、書かれてあるんですね。まあ、ハグし合ったり握手を交わすという教会はね、今でも世界的にそんなに少なくはない、多くの国でそういう形で挨拶を交わすってことをやってるんだと思いますが、まあ、私たち日本人はね、文化的な違いもあって控えめですから、なかなかそうはできませんけれども、いずれにしても表現の仕方は違ったにしても、互いに愛と一致を表現し合うということは大事ですよね。私たちはどのように表現したらいいか、言ったらいいか、まあ、そういうことも祈りながらですね、工夫を凝らしながらですね、お互いに挨拶を交わし、本当に良き交わりを築き上げていく、そういうことをですね、積み重ねていきたいと思いますね。まあ、こうした横のつながり、キリスト者同士の交わりによって私たちは支えられて導かれて成長して、教会が教会として成り立っているということですね。まあ、こういう交わりを通して神の恵みの確かさを共に体験すると言ってもいいんだと思いますが、その時たとえ苦しむようなことが起こったとしても、あるいは悩みが起こったにしても、平安が与えられていく、その交わりの中でね。そこでペテロは平安あるいは平和を祈る言葉を持って、この手紙の最後の部分を結ぶんですね。こう言ってます。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるようにと。これがこの手紙の最後の言葉ですね。まあ、ここで平和と言われてますが、ギリシャ語でエイレーネという言葉なんですね。あのヘブライ語のシャロームっていう有名な言葉がありますが、それと同じ意味でここで使われています。で、聖書における平和っていうのは、単に争いがないとかね、戦争がないとか戦いがないという、そういうことじゃないんですね。心と精神の内面的な安定も含まれている話で、それは神様と一人一人、あるいは人間同士、さらには人間と自然との関係も含めて、全部が調和を保っているという、そういう状況を指す言葉、それがシャロームであり、エイレーネという言葉なんですね。そしてその全てのものの調和の中心にあるものが何かというと、神様との和解なんです。今日も子どもたちの話で出てますけどね、罪があった私たちは神と交わりが断絶していたわけですが、イエス様の十字架に流された血によって、その罪が許されて、真っ白な心、つまり罪許されて、神との和解を得たと、神様との永遠の交わりの中に入ったってことですね。それが宇宙、この宇宙、全宇宙の調和の中心にあることだ、一番大事なことだってことです。この神との和解はキリストと結ばれることによって得ることができますね。ここでキリストと結ばれているというところなんですが、言語で読むとエンクリスト、エンというのは英語で言うインですね、インクライストってことでしょうね。エンクリストっていうんですが、まあ、パウロが非常に好んで用いた表現で、なんかパウロの手紙を読むと何回も出てきますよね。キリストにある、あるいはキリストの中にあるという意味なんですが、キリストにあることこそがこの世界での苦しみや試練という現実を上回る大きな現実となる力となるということです。キリストの中にあるということこそが、事実こそが信仰者に全ての苦しみや試練を耐え忍んで未来の望みをしっかりと抱かせる根拠だということです。皆さんどうでしょう、今朝改めて、私たちはキリストの中にある、キリストと共にある、キリストのうちにある、そのことをはっきりとですね、確認していただきたい。いろんな状況があるかもしれません。苦しい状況、悲しい状況、困った状況あるかもしれませんが、しかしキリストのうちにある、そのことをはっきりつかむときに、その苦しみや悲しみや困った状況にもかかわらず、私たちは希望を持ち続けることができるということですよね。説教の今日のお話の最初のところですね、ペテロがこの恵みにしっかり踏みとどまりなさいと勧めている。この恵みとは何かってことをね、皆さんと共に確認しました。それはこの手紙全体に記されていることであって、クリスチャンはたとえどんな苦しみにあったにしても、苦しみは永遠ではないと、しばらくの苦しみの後で神様が必ず回復させてくださる、 神様が強めて力づけて揺らぐことのないようにしてくださるということを確認したわけですが、世の多くの人々はどうでしょう。皆さんもそうかもしれませんが、神様の恵みっていうのを例えば安全であるとか繁栄であるとか成功とか幸運のことだと考えていることがないでしょうかね。その身に悪いことや不幸が起きないように、そのために神様を信じています、そういう方もいるんじゃないかと思いますね。皆さんどうでしょうね。人々はそのために神に祈り、神に犠牲を捧げ、あるいは礼拝し、神様からの幸福を期待している。しかし神を信じる人生にも実は苦難があるわけですよね。実際は全く神様信じたら何の苦しみもなくなりましたっていないですよね。実際に苦しみがある。神を信じても苦しみに遭うって一体どういうことなんだろうか、まあ、こういう疑問を抱いて悩む、その、小アジア地方のですね、辺境の地域に住むクリスチャンたちに、ペテロはその神の恵みとは何かっていうことを改めてこの手紙を書くことによって思い起こさせているんですね。神の恵みとは単なる幸運のことではありません。神の恵みとはキリストと結ばれているということです。キリストにある、あるいはキリストの中にあるということです。それがこのペテロの手紙の核心部分なんですね。今私はキリストのうちにある。その確信が信仰者を支えるのであって、辺境の地で生きるクリスチャンたちの 仲間たちをですね、この世界の中に送り出す、そういう力となっている。たとえ苦しみや試練の中にあるとしても、ペテロはそのために平和の祝福を持ってこの手紙を終えるんですね。毎週やってるこの礼拝も、一番最後の礼拝のプログラム覚えてますか。祝祷ですよね。祝福の祈り、それで礼拝を終えるんです。それはもうまさに皆さんが礼拝終わって、それぞれの使わされている、あるいは生かされている現場に帰っていく、そこにはいろんな困難があり、苦難がある、悲しみがあるかもしれません。でも神の祝福を持って送り出すんです。それが礼拝の最後の祝祷の意味ですね。その神の祝福の中に、つまり神の中にあるときに、現実の私たちの世界にはさまざまな困難苦難があるにしても、それを私たちは乗り越えていくことができる。キリストが私たちを力づけ、励まし、元気づけてくださる。それが聖書の約束ですよね。そのために礼拝の最後は祝福の祈りを持って終わるということですよね。私たちはこの恵みにしっかりと踏みとどまり続けたいと思います。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるようにお祈りをいたします。